一般質問。市政全般に対して行われた一般質問のあらましです。自民党相模原、寺田博子議員。1、健康ポイント制度導入の検討状況は。市民が健康づくりに取り組むことでポイントがたまり、商品券との交換や社会貢献につながる健康ポイント制度の検討状況は。
市長、国においては平成28年度に地方公共団体が行う健康ポイント制度を国庫補助の対象とする予定があることから、本市においてもこの補助金を活用して平成28年9月からの実施に向け検討を進めている。なお実施にあたっては期間を限定した試験的な事業として実施し、効果を検証していきたいと考えている。
2、貧困状態の子どもへの支援。子どもの貧困対策は急務だが、本市における対策の推進を図ることについて見解は。
市長、本市では子ども・子育て支援事業計画に子どもの貧困対策に係る取り組みを位置づけている。今後この計画を効果的に推進するため、教育の支援、生活の支援、経済的支援、保護者の就労支援を重点施策とし、子どもの将来が生まれ育った環境に左右されないよう、また貧困が世代を超えて連鎖しないよう、本市の状況に応じて取り組んでいきたい。
3、その他の質問は、認知症施策、認知症初期の支援、認知症の人や家族などへの支援でした。自民党相模原、古内明議員。1、安全で快適な自転車の街実現の条例を。事故多発に対する市民の安全安心のため、自転車保険への加入を促進する条例が必要では。
市長、一層自転車の安全対策を推進し、事故を防止するためには、自転車利用者のほか、市民の皆様、交通安全活動団体、自転車販売事業者などと連携し、必要な施策を総合的かつ計画的に推進する必要がある。今後は他自治体の条例制定効果を十分検証し、損害賠償保険等への加入促進などを含めた条例の制定について検討していきたいと考えている。
2、自然災害対策緊急除雪体制は。平成26年2月の大雪被害で得た教訓を生かし、市の緊急時の除雪体制はどう改善されたか。
市長、平成26年12月に市建設関連団体連絡協議会と緊急時における凍雪害対策に係る協定を締結し、協力体制の確認を行った。また河川管理者である神奈川県と協議を行い、河川敷への雪捨て場の確保のほか、国道20号を管理する総武国道事務所と相互連絡体制を強化するなど、凍雪害防止活動マニュアルの見直しを行い、万全な体制づくりに努めている。
3、その他の質問は、1、頑張る中小企業を応援する条例、2、NBC 災害対策でした。NBC 災害とは、核、ニュークリアの N、生物、バイオロジカルの B、化学物質、ケミカルの C による特殊災害のことを言う。この中には、事故からテロリズム、事件まで幅広い事象が含まれる。公明党、西谷克美議員。1、相模原駅北口開発、コンパクトシティ推進は。相模原駅北口の相模総合補給所を一部変換地の整備にあたり、 コンパクトな街づくりの視点で、都市機能や公共交通を充実させることが重要と考えるが、見解は？
市長、一部返還地については、広域交流拠点基本計画において、歩いて暮らせる集約型都市構造の実現を基本方針としていることを踏まえ、日常生活に必要な街の機能を集約し、高齢者や子育て世代などの多様な世代が暮らしやすい街づくりを進めていきたい。
2. 持ち上げない介護の普及。自治体の間で注目される持ち上げないノーリフト介護の今後の活用について考えは？
市長、持ち上げない介護は力に頼らない介護方法や福祉用具の活用などにより、腰痛の防止など介護者の負担を軽減するとともに、介護を受ける方の不快感や苦痛の軽減に効果があるとされている。本市では、高齢者支援センターの家族介護教室における講座や、介護事業者団体が実施する職員研修などの取り組みを引き続き支援するとともに、今後も様々な機会を活用し、普及に努めていきたい。
3. その他の質問は、災害時の被害を最小限に抑えるために、企業等との連携などでした。民主市民森茂幸議員。1. コンベンション機能を民間ホテルで対応を。国際コンベンション施設誘致について、必要ならコンベンション機能を有する大型の民間ホテルを誘致し、国内に PR し、広く市民にも親しんで利用される方策を図るべきと考えるが、見解は？
市長、ホテル機能については、整備計画策定の中で導入機能の一つとして掲げられている。ホテル機能とコンベンション機能の連携や相乗効果については、今後、個別の具体的な事業の進捗状況に応じて、交流人口の拡大や周辺にもたらす経済波及効果など、多角的な視点から検討を進めたい。
2. リニア中央新幹線駅周辺整備。リニア中央新幹線新駅の地上部分を、本市の特色を生かした集客が見込める緑のテーマパークのような憩いの場にする考えは？
市長、リニア駅周辺整備については、広域交流拠点整備計画の中間取りまとめで、水や緑の自然環境と市街地の街並みが調和する良質な都市景観の形成などを基本方針として掲げている。これを踏まえ、広場やオープンスペースを活用した駅前空間づくりを検討したい。
3. その他の質問は、1. 米軍基地相模総合補給所を一部返還。2. 市役所の移転問題。3. JR 横浜線の連続立体交差事業でした。早速、野本義美議員。1. 生ごみ処理容器相模原版の普及を。生ごみ処理容器キエーロの相模原版を民間事業者が津久井産木材を使って作成し、市が後押しすることで循環型社会推進にもつながると期待するが、見解は？
市長、今後津久井産材を活用したキエーロが製品化された場合には、既存のキエーロと同様に助成対象となって津久井産材の普及にもつながり、また販売店が本市の指定販売店に登録することで、キエロの普及促進につながる支援が可能となり、循環型社会の推進の一助になると考えている。
2. 次世代を生き抜く力を育む教育。次世代を見据えた9年間の系統的な学び、相模原モデル構築が必要だと考えるが、見解は？
教育長、 本市では各学校が主体的に魅力ある学校づくりを進めている。教育委員会としては今後も各学校が野外体験教室での豊かな自然体験や地域資源を生かした体験活動、副読本私たちの相模原などの活用を通して地域への誇りと愛情を育み、魅力ある学校づくりを推進していけるよう支援していく。
3、その他の質問は、1、動物と共生するまちづくり、2、リニア中央新幹線建設に伴う市民生活への影響と対策でした。民主市民桜井春菜議員。1、子どもの居場所づくり、図書館などの利用を。図書館などの施設を学校に通えない小中学生の居場所に利用することへの見解は？また、来館時に職員が温かい目で見守る取り組みが必要と考えるが、見解は？
教育長。学校に通えない児童生徒には、教育的視点を持ちながら学校につなげられるよう対応する必要があると捉えているため、図書館などを居場所とすることは難しいと考えている。図書館では特に低学年児童が一人でいる場合などには、その都度声かけをするなど、今後とも利用者の安全に配慮した対応に努めていく。
2、高校生の選挙アルバイト活用は。18歳選挙権導入に伴い、若者世代への政治参加、啓発などのため、高校生を選挙事務のアルバイトで活用することの検討は？
市選挙管理委員会事務局長。労働時間の制約や高校生を就労させることの是非については、様々な意見があるため、平成28年に予定される参議院議員通常選挙に向け、高校生に望ましい方策のあり方を引き続き検討していきたい。
3、その他の質問は、1、インフルエンザワクチン値上げの子育て世代への影響、2、芸術分野の支援、音楽、生け花芸術への支援でした。自民党相模原、山口光男議員。1、津久井広域道路延伸整備の予定は。国道412号までの津久井広域道路の延伸整備について、早期に取り組む必要があると思うが、今後の整備の予定は。
市長、本年度、串川東地域センターから、県道513号戸谷川尻の仮称土沢交差点までの約1キロメートル区間について、道路の構造等を決めるための詳細設計に着手した。なお、県道513号から国道412号までの区間については、県道513号戸谷川尻までの整備完了後、交通の流れなどの状況を見ながら検討していきたい。
2、小原宿本陣の保存・整備と活用。相模湖地区の小原宿本陣に関して、今後の整備と地域との関わりについての見解は？
教育長。平成25年度に本陣建造物の将来にわたる保存整備のため、基本的な調査などを実施した結果、復元修理が必要なことが明らかになった。現在、どの時点の建築構造に復元するか等について検討を進めている。また、地域の皆様で組織されている小原宿活性化推進会議の意見を伺いながら、有効な保存活用が図られるよう、整備計画の策定を進めていく。
3、その他の質問は、相模湖津久井湖の湖岸崩落対策でした。
日本共産党、田所健太郎議員。1、リニアのトンネル工事、区分地条件の設定は。相模川から 山梨県境までのトンネル工事で、土かぶりが、土かぶりとは、地中に構築される構造物の上端から地表面までの土の厚さ。土かぶりが30メートル以上の場合も、5メートル以上、30メートル未満の場合同様、区分地条件を設定する考えは、区分地条件とは、地下鉄のトンネルなどの工作物を所有するため、他人の土地の地下、または地上について、その上下の範囲を定めて設定される地条件。また、工事には地権者の同意が必要だと考えるが、見解は？
市長、JR 東海の見解では、トンネルの土かぶりが30メートル以上になる場合は、従来の整備新幹線の取り扱いと同様、区分地条件は設定しないものと聞いている。また、工事の施工に対しては、工事説明会などを通じ、影響を受ける地域の皆様にご理解をいただきながら進めていくものと考えている。
2. 大学生への市の魅力発信の強化。大学生が卒業と同時に転出する状況を防ぐため、本市の魅力や就職支援などの情報を発信することが重要だと考えるが、見解は？
市長、地元企業の魅力や企業誘致への取り組み、さらには充実した医療、福祉、子育て、教育等の施策を効果的に PR することにより、大学生の本市への居住意欲を喚起することは重要であると考えている。こうしたことから、ソーシャルネットワーキングサービスの活用や、大学へのパンフレットの配下など、広く若者を対象とする情報発信に努めていきたい。
公明党、久保田博隆議員。1. 乳幼児の集団検診、指定日以外の対応は。乳幼児の集団検診について、指定日に受診できない場合、市ではどう対応しているのか。
市長、特定の日に受診者が集中しないよう、あらかじめ受診日を指定し、数日の予備日とともに個別にご案内している。指定日や予備日に受診が難しい場合には、改めて調整を図るなど、ご希望に沿うよう柔軟な対応に努めている。
2. 現役世代の引きこもりへの支援。現役世代の引きこもりは、支える親の高齢化などにより深刻であるが、引きこもり地域支援センター設置に向けた取り組み状況は？
市長、平成27年3月に町内に設置したセンター設置に関する検討ワーキングにおいて、引きこもり支援の基本的な考え方やセンターの機能などについて検討を行っている。これまでの検討結果としては、引きこもりからの脱却に向けては、センターが相談や訪問を通じて早期に適切な機関につなげるとともに、切れ目のない支援を行う引きこもりに特化した一時相談窓口の設置も必要だとしたところである。今後、運営主体や相談、訪問体制など、より具体的な検討を進めていきたいと考えている。
3. その他の質問は、1. 防災・減災対策、地区防災計画など、2. 認知症高齢者の支援でした。自民党相模原、沼倉浩太議員。1. 新たな観光名所創出、取り組みの必要性は。圏央道相模原インターチェンジ周辺などの山を桜の名所とするため、桜の苗木の植樹を少しずつ行う長期的な取り組みを進めることについて見解は。
市長、観光客誘致については、自然景観などを生かした既存の観光資源の磨き上げや、 イベントとの連携に取り組んでおり、新たな資源の掘り起こしや創出も必要であると考えている。本市としては、桜の植樹など長期的な視点を持った取り組みについて、市観光振興審議会の意見を伺いながら、観光振興を図っていきたい。
2. 災害時のライフライン早期復旧。大規模災害時のライフライン復旧については、道路管理者の許可が必要であるが、復旧の遅延による二次災害を最小限にするための方策が必要では？
市長、大規模災害が発生し、上下水道、ガス、および電気通信施設などが多数被災した場合、市民生活に多大な影響を及ぼすことから、道路専用の許認可事務の取り扱いについて、ライフラインの早期復旧が可能となるよう、現在、各道路専用企業者と協議を進めている。
3. その他の質問は、1. 教育行政、2. 市民への気遣い、市役所本庁舎周辺の清掃などでした。民主市民、関根正五郎議員。1. 公用車の白黒塗装で犯罪抑止力の向上を。犯罪の抑止のため、公用車に白黒塗装を施し、犯罪防止活動をすることについての考えは？
市長、現在本市では安全安心まちづくり推進協議会と連携し、当協議会が所有している青色パトロールカーにより防犯パトロールを実施するとともに、公用車には防犯パトロールなどと表記されているステッカーを貼り、防犯の取り組みを行っている。本市の場合、公用車の多くがリース車両であり、特殊塗装を施す仕様については、現状のリース料に比べ経費増になることから、費用対効果を含め研究していきたい。
2. 公民館でのイベント機器貸し出し。各地域の祭りやイベントで使用する綿菓子機やポップコーンマシーンなどを公民館単位で貸し出すべきだと思うが、見解は？
教育長、地域の団体が催し物を開催する際、綿菓子機などの機器が必要になった場合は、主催団体がレンタル会社や地区社会福祉協議会などから借用していると承知している。イベント用の機器について、公民館で購入する考えはないが、適宜取り次ぎなどの対応をしている。
3. その他の質問は、1. 通称緑のおばさんの復活、2. 落ち葉の清掃、3. 指定管理者ごとに異なる施設の利用方法や接客などでした。民主市民小林武人議員。1. 浅溝荒磯地区にコミュニティバス導入は、浅溝荒磯地区に住む高齢者の移動手段の確保策として、コミュニティバスが必要だと考えるが、導入の可能性について見解は？
市長、導入については平成22年度に荒磯地区からの要望を受け、制度や運行基準の説明をさせていただいたが、事業の実施には至らなかった。今後、再度導入要望があれば、改めて職員を派遣して説明させていただき、地域が自ら組織する協議会とともに、導入に向けた検討を共同で行っていく。
2. 選挙事務不適切処理の再発防止。市選挙事務不適切処理再発防止委員会の位置づけと答申の効力は？
市選挙管理委員会事務局長、 この委員会は今回の不適切な処理に関する再発防止策について、第三者の公正中立かつ客観的な観点からの意見をいただくことが必要との判断から、市選挙管理委員会の付属機関という位置づけで設置した。答申の効力については、再発防止委員会に諮問した立場の選挙管理委員会として、答申の内容を最大限に尊重していきたいと考えている。
3. その他の質問は、林間公園内にある東林ふれあいセンターでした。自民党相模原小野沢光一議員。1. 津久井でのリニア事業取り組みと今後の対応は、リニア中央新幹線事業について、津久井地域の相模川以西における各地区の取り組み状況と今後の市の対応方針は？
市長、戸谷地区に関東車両基地、小倉地区に変電施設、また4カ所の非常口が設置される計画になっており、この用地取得事務は神奈川県が JR 東海から委託を受けている。市としては、地域の皆様の生活環境の確保を優先的に考え、地域からの要望などに基づいた施策の検討を進めている。今後の対応方針としては、リニア施設を生かした地域の活性化のため、JR 東海、県、市で役割分担に応じた検討をしていきたいと考えている。
2. 緑の休暇村センターの再整備。立科自然の村に代わる憩いの場として、既存宿泊施設である緑の休暇村センターを再整備し、観光振興策を図る考えは？
市長、同センターについては、青根の地域団体などが策定した青根地域観光活性化計画において、隣接する癒しの湯と合わせて緑の休暇村の拠点機能の充実を掲げ、観光振興につながる活性化方策を実施している。市としてもこうした取り組みを支援していきたい。
3. その他の質問は、新たな財源の確保でした。早走、長谷川久美子議員。1. 補給省一部返還地、土壌調査の状況は、防衛省が実施している一部返還地の土壌調査などの現状と結果報告の時期などは、また環境汚染が確認された場合の現状回復の責任所在と市の費用負担の有無は？
市長、地歴などの調査を経て、現在、表層の土壌を採取する調査が行われており、結果がまとまり次第、市に直接報告される予定である。なお、調査過程において、一部で基準値を超える鉛およびその化合物が検出されたため、その箇所については調査を継続していると聞いている。今回の調査結果がまとまった後、安全な土地利用ができるよう、国の責任で適切な対策が講じられるもので、市の負担は原則生じないものと認識している。
2. 学校給食費に公会計制度導入を。今なお8割以上の小学校で給食費を現金徴収しているが、管理状況や未納処理が不透明である。各学校でなく、市が管理する公会計制度の導入について課題は？
教育庁、これまでに市学校給食運営協議会で公会計制度について検討した経過がある。本市における制度導入については、各学校での献立作成、食材の調達方法、 未納対策などに課題があるため、今後アンケートの必要性なども含め、同協議会で研究していきたい。
日本共産党、松永千佳子議員。1、地域活動活性化支援、公民館の無料継続を。地域活動の活性化支援のためにも、公民館有料化は進めるべきではないと考えるが、見解は？
教育長、公民館においては、地域活動の拠点として、通常の維持管理にかかる経費の一部を利用者にご負担いただくことで、持続可能な施設運営を図り、貸出サービスを提供していくものとして、受益者負担の導入を検討しているところである。なお、導入する場合は、公益性の高い地域団体が利用する際には、一定の配慮を検討する必要があると考えている。
2、駐車場無料化を望む声への対応。ボランティア団体などの市民活動のために、市役所及び周辺の公共施設駐車場を利用する人たちから無料化を望む声がある。こうした声に対して見直しの予定は？
市長、駐車場の貸付事業は、市役所及び周辺の公共施設駐車場の渋滞緩和を目的としており、目的達成に大きな効果を発揮している。今後も限られた駐車場スペースを、より多くの方が円滑にご利用いただけるよう、現状の取り組みを継続しながら、個別の課題について、貸付業者と改善に向けた研究を行っていきたいと考えている。
3、その他の質問は、一般ごみ収集回数減、市民意見の聴取と市民周知などでした。殺走、鈴木浩二議員。1、国際コンベンション機能等の検討状況は、土地の大きさによる規模の制約を踏まえた国際コンベンション施設の機能と国際会議の効果的な誘致施策の検討内容は？
市長、国際コンベンション機能は中間人口、昼間の人口の拡大を図り、ビジネスチャンス拡大や地域ブランド力強化などにより、産業の振興をはじめとした総合的な都市力の向上につながるものと考えている。現在、施設規模、整備手法、運営手法などについて先進的な取り組みを進めているパシフィコ横浜と協調して、具体的なコンベンション事業の方向性の検討を進めている。
2、介護職の離職防止に向けた施策。本市でも介護職員の不足の深刻化が予想される中、離職防止に必要な施策の実施は？
市長、急速に高齢化が進む中、介護人材の確保や定着・育成は重要かつ喫緊の課題であると認識している。このため、介護事業者団体が行う研修や相模原介護の日大会の実施などを支援している。また、新たな取り組みとして、平成27年10月に市内の介護事業者の職員に対して就労意識調査を実施した。今後、調査結果を分析し、効果的な対策を検討していきたい。
3、その他の質問は、新しい公共、市民活動団体支援策でした。公明党、坂江弘明議員。1、新拠点まちづくり金原地区の方向性は、相模原インターチェンジ周辺新拠点まちづくり事業の金原地区について、まちづくりに向けた取り組み状況と方向性は？
市長、現在土地所有者や農業関係者などで組織する金原地区まちづくり推進協議会の意見を伺いながら、 基本計画策定に向けた検討を進めている。まちづくりの方向性としては、土地改良事業により農業生産性の向上を図るとともに、6次産業化に資する植物工場等の立地促進や、バスターミナルの設置による交通利便性の向上など、地域振興につながる取り組みを進めていきたいと考えている。
2. 消防団員の防火衣の更新。消防団員の安全確保のため、貸与する防火衣を耐熱性の高いものに更新する時期と配備数は？
市長、更新時期については、平成28年1月に防火衣及び防火帽を更新するとともに、新たに防火ズボンや防火手袋を配備する予定である。配備数は消防団車両ごとに5着で580着のほか、団長及び方面隊長等に120着で合計700着とするものである。
3. その他の質問は、1. 観光。JAXA と津久井地域の自然環境を生かした観光誘客。2. 学校教育。小中学校の英語教育でした。自民党相模原、須田武史議員。1. 一般ゴミの収集回数、見直しによる効果は。平成28年10月から、一般ゴミの収集回数が週3回から週2回に見直されるが、どのような効果を見込んでいるのか。
市長、収集回数を見直すことにより、ゴミの発生及び排出の抑制や分別意識の向上につながり、一般ゴミの収集量が移行後の1年間で 5% 程度減少することを見込んでいる。この結果、最終処分場の埋め立て期間について、1年程度延長できるものと考えている。また、収集車両の減車や人員の削減が図られることで、年間2億円程度の経費削減などを見込んでいる。
2. 公民館の受益者負担のあり方。公民館を福祉向上の目的で使用するものと、趣味で使用するものが同じ負担でよいのか。公民館にかかる受益者負担の考えは？
教育長、公民館においても他の公共施設と同様、受益者負担のあり方の基本方針に基づき、通常の維持管理にかかる経費の一部を負担していただくことで、持続可能な施設運営を図り、貸し室サービスを提供していくものとして、受益者負担の導入を検討しているところである。なお、導入する場合は、公益性の高い地域団体が公民館を利用する際に、一定の配慮を検討していきたいと考えている。
民主市民、小田隆久議員。1. 西橋本一丁目交差点。改良工事の取り組み状況。都市計画道路橋本相原線の西橋本一丁目交差点改良事業の取り組み状況と今後の予定は？
市長、当該交差点は右折レーンがなく歩道が分断されていることから、早期に交通の円滑化や歩行者等の安全性の向上を図る必要があると認識しており、平成27年度から交差点改良に必要な道路用地の取得を進めている。今後も引き続き用地の取得に努めていく。
2. 望ましい学校規模に向けた取り組み。望ましいと考える学校規模と適正規模に向けたこれまでの取り組みと今後の取り組みは？
教育長、現状では平成9年度に設置した学校規模適正化懇談会の提言に基づき、小中学校ともに18から24学級を適正規模としている。 これまでには平成13年に仮小規模の小学校2校を統合して萌木台小を開校し、課題規模解消のため平成14年に夢の丘小、富士見小、平成15年に小山小を開校した。さらに通学区域の変更や指定変更許可区域を拡大した。今後は学校規模のあり方検討委員会の答申を踏まえ方針を定めていきたい。
3. その他の質問は、 ① 災害時におけるマンション管理組合等との協力体制、 ② 共同事業提案制度事業実績評価と課題でした。公明党加藤明則議員。1. 国庫負担金の減額、国への見直し要望。国は子どもの医療費窓口負担を独自に減免する自治体に、国民健康保険の国庫負担金を減額調整しているが、時代に逆行している。国に見直しに向けた要望を積極的に展開していく考えは。
市長、当該減額措置については、一般会計から国民健康保険事業特別会計への法定外繰り入れの増加要因となり、地方自治体の財政運営にも影響を与えていることから、直ちに廃止するよう全国市長会や指定都市市長会などを通じて要望を行っているところである。
2. 視覚障害者への施策の充実を。障害者差別解消法の施行を見据えた視覚障害者への情報提供のあり方について見解は。
市長、本市では障害のある方のための福祉のしおりや広報相模原、選挙のお知らせなどにおいて録音版や展示版による情報提供を行っている。またウェルネス相模原1階の保健と福祉のライブラリーでは、録音図書や展示図書の貸し出し、対面朗読などを行っているが、今後身体障害者福祉法に基づく展示図書館への移行に向けた取り組みを進め、情報提供機能の充実を図りたい。
3. その他の質問は、学校施設等の安全対策でした。民主市民えなり直し議員。 1. ボランティア活動の駐車料金体系の見直しを。市役所周辺公共施設駐車場の有料化により、ボランティア団体などの円滑な活動に支障をきたしていると聞く。駐車場管理運営の課題も含め見直しが必要と考えるが、見解は。
市長、駐車場の貸し付け事業については、市役所及び周辺の公共施設駐車場の渋滞緩和を目的として実施しており、その目的達成に大きな効果を発揮している。今後は利用者の方から最も多くの意見をいただいている第二駐車場の出庫渋滞の解消など個別の課題について、貸付業者と改善に向けた研究を行っていきたいと考えている。
2. 長期病休の教職員状況と課題。私立小中学校教職員の長期病休者の状況と課題、ストレスチェックの取り組みへの考えは。
教育長、過去5年間の長期病休職員はメンタル疾患が年間平均41人、身体疾患は85人で、おおむね同程度で推移している。またメンタル疾患により新たに休職となる教職員は減少しているが、直接児童生徒と関わる業務特性のため十分に回復した後に復職する必要があり、長期化する傾向がある。ストレスチェックについては、全国の教職員を対象とした 公立学校共済組合のプログラムの導入を検討している。
自民党相模原、久保田義則議員。1. 橋本駅を起点とする観光振興策の取り組みは、橋本駅や周辺の整備が進む中、民間事業者に協力をいただき、橋本駅を起点とした市内の観光振興策について取り組む考えは。
市長、橋本駅周辺地区は広域交流拠点基本計画の中で交流ゲートと情報発信拠点としてのまちづくりを進めることとしており、観光振興の面でも橋本駅は観光交流の起点になる場所と考えている。このため橋本駅と本市の多様な地域資源を結びつけた観光ルートを創設することなどについて、民間事業者や地域の観光関係者などと連携し検討していきたい。
2. 特養老人ホームでの医療的ケア。現在の特別養護老人ホームにおける医療的ケアを要する方の受け入れの数と今後の考えは。
市長、航空内の客単吸引や胃ろうなどによる経管栄養など医療的ケアを要する方については、平成27年4月1日現在311人が入所している。本市では介護職員に対し客単吸引などの資格取得に向けた研修会を開催しているが、医療的ケアを要する方のさらなる受け入れの促進に向けては施設側の体制強化も必要なことから、運営法人と連携し対応方策などについて検討していきたい。
3. その他の質問は相模原駅周辺地区の整備でした。